松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日は世界で一番小さい国バチカン市国とつなぎます。フラワーレポーターを務めていただくのはカトリック神父で在バチカン日本国大使館宗教顧問で、さらにバチカン放送というラジオ局の局員もやっていらっしゃいます和田誠さんです。早速呼んでみたいと思います。フラワーレポーターの和田さん、ボンジョルノ。
あ、もしもし。
もしもし、こんにちは、はい、よろしくお願いします。
おはようございます。はい、
はい、今バチカンは何時頃ですか？
今そうですね、9時です。午前の9時10分ですか。
はい、この時期の気候というのはいかがですか？
とても素晴らしいです。雲一つなく晴れ渡ったローマ独特の青空で。
はあ、素敵ですね。はい、さて、いろいろなお仕事をされている和田さんですけれども、バチカン放送ではどういったお仕事をされているんでしょうか？
バチカン放送ではですね、はい、日本語化は今放送はしていませんで、インターネットを通じて、はい、バチカンからのニュースを世界中に発信しています。
なるほど。バチカンからのニュース、具体的にどういったものを日本に、
まず第一に、はい、カトリック教会の長であるローマ教皇のお話とか、
はい、
あるからのメッセージ、それからまたバチカン市国内で行われるいろんな儀式とか出来事、世界からいらっしゃる訪問者の皆さんたちの出来事、それらのことを発信しています。
なるほど。和田さんはどのようなきっかけでラジオのお仕事をされるようになったんですか？
私はですね、はい、ローマに勉強に来たんです。勉強して、留学が終わって帰る頃になりましたら、はい、バチカン放送局の方で人手が足りないので、助けに来てくれということで、ちょうどその頃、はい、前の教皇様であるヨハネ・パウロ2世が日本に行くっていうことが決まってたんですね。
はい、その
時に日本語とイタリア語の分かる人を随行員の通訳として連れて行きたいということで、ちょうど私がローマにいたもんですから、
はい、
放送局から頼まれて、そしてバチカンのスポークスマンの神父様の通訳として日本に行って、それ以来ずっと放送局のお仕事も手伝っている形です。
なるほど。もう日本とバチカンのこう架け橋となるような、そういったお仕事ですよね。
そうですね、はい。
さて、今回の東日本大震災についてなんですが、バチカン放送ではどのように伝えているんでしょうか？
非常に皆さん関心を持ちまして、そして毎日34カ国語でバチカンから発信してるんですけども、
はい、
各番組人も非常に興味を持ちまして、私たちにいろいろな情報を求めて、できるだけ正しい情報を伝えようと努力していました。
はい、
でもちろんこちらは日本から離れてますんで、一般の報道は非常に極端な報道がされてるんですね。日本中がもうめちゃめちゃになってるとか、あるいは放射能の影響が日本中に広がってるっていうようなことだったんですが、
はい、
バチカン放送局の方では日本語化の方に正確な情報を元に来て、そしてできるだけ正確な情報を伝えるように努力しています。
リスナーの皆さんからの反応というのはいかがですか？
今私たちは放送してませんので、直接のリスナーの反応というのはないんですが、昔放送している時は大変大きな反応があったようです。
なるほど。今回ですね、今ちょうど来日中でしょうか、ローマ法王ベネディクト16世の代理の方
が、はいですね、サラス教様が言っています。
そうですよね。東日本大震災で被災した松島を訪れて、そして遊覧船の上から祈りを捧げたという、はい、ニュースも入ってきていますけれども。
はい、そうです、その通りです。
はい、そういったことも放送局で流しているような。
もちろんこちらの放送局ではみんな各プログラムがそれを大きく取り上げて放送しております。
はい、今後も、ね、本当に息の長い支援が必要になってくる中だと思うんですけれどもね。和田さんもお仕事の中でいろいろとそれをつないでいく立場になっていくと思うんですけれども、そちらも頑張っていただきつつですね。
はい、はいはい、ありがとうございます。 います。
そして、カトリックの神父さんもやっていらっしゃる和田さんですが、
はいはい、
神父さんとしてのお仕事というのは毎日どういったことをされていらっしゃるんですか？
そうですね、朝第一にバチカンに行きまして、はい、バチカンの宗教様たちと一緒にゴミサっていうんですが礼拝行為があるんですね、それをバチカン職員たちのために一緒に捧げます、
はい、
でそれが終わりますと、他のバチカンの職員たちと一緒に朝食をしに行きまして、
はい、
いわゆるカプチーノとかブリオッシュという小さなパンを食べて一日が始まります。
はい、
でまず第一に朝は日本の司教協議会という日本のカトリック教会の事務所がございまして、そちらの方に行きまして1時頃までそこで仕事をします。
はい、
その後昼食後今度はバチカンの方に来まして、そしてバチカン放送局で仕事をします。
なるほど。
だいたい夜の7時半頃まで、その後うちに帰って普通の生活をします。
なるほど、まあ、午前と午後とというような感じでお仕事を、
はい、
分担しているということですね。和田さんご自身バチカンの中に住んでいらっしゃる？
いいえ、バチカンは非常に小さいので、
はい、
住んでる人はほとんどいません。
そうですよね、
みんな働いてるのは働いてるんですけども、はい、仕事が終わりますとみんなバチカンの外に出まして、だいたいローマあるいはローマ近郊の町に住んでいます。
なるほど。
ですからバチカンの中に常住している人っていうのはそんなに多くないです。700人いるかないかではないかと思うんですけどね。
300
人ぐらいだったかな、正確な数はちょっとわからないんですけども
。でも本当に数百人という単位しか常にはいらっしゃらない、
24時間そこに住んでる人っていうのはですね。
なるほど。ということはその常駐している日本人の方っていうのも
一人もいません。
一人もいらっしゃらないんですね。
はい、
皆様
いろんな人いますが日本人は一人もいません。
あ、そうなんですね。その住むっていうこと自体は非常に難しいんですかね？
難しいっていうよりも別に不可能です。住んでる人はバチカンのお仕事をしてる人たちだけですので、一般の人でも住んでいますけども、それは仕事に関係のある期間だけ住んでいまして。
なるほど。
仕事が終わりますとみんなもバチカンの外に行きます。
いや、なかなかこう知らないこともたくさんまだまだあるので、ちょっとバチカンについても聞きたいことがたくさんあるんですが、ちょっとお時間が近づいてまいりまして、
はい、
和田さん最後にですね、バチカンに行った際に、役に立つ一言というのを教えていただけますか？
そうですね、バチカンもイタリアの中にありますので、公用語はイタリア語なんです。
イタリア語、はい、
はい、そしてあと普段使ってるのはイタリア語ですけども、正式な文章やなんかはみんなラテン語なんです。
はい、
それをいろいろな国の言葉に訳して世界中に送るんですけども、イタリアですので、
はい、
バチカンに入りまして挨拶で一番役に立つのはチャオっていう言葉です。
チャオ、
イタリア語のチャオ、
はい、
あるいはラテン語のサルベ、
サルベ、
サルベ、サルベっていうのはラテン語です。
はい、
イタリア語でチャオ、
チャオ、
これはもう何の時でも使えます。朝会った時おはようの代わりにも使えますし、お元気ですかっていう意味でも使えますし、あるいはさようならっていう意味でも使えます。
わかりました。イタリア語のチャオもしくはラテン語のサルベ、
はい、
どちらかで、ね、使っていただきたいなと思います、
はい、
和田さん今日お忙しい中本当にありがとうございました。
はい、
今日のワールドフラワーズネットワークはバチカン市国にいらっしゃる和田誠さんにお話を伺いました。